はい、じゃあ後半側のトピックです。あの東京大学研究会をちょっと久しぶりに再開したので、コロナがまあだいぶ落ち着いたのでそろそろやりたいなっていうところもあるのと、はい、まあ、この前ちょっと佐々木健とあの話した時にトラケンですよって言われたんで、それは僕の中でトラケンがなんかすごい自分の活動の中代名詞的なものという自覚もなかったので、ちょっと なぜ佐々木さんはそのトラケンという活動にそんなに価値を見出しているのかっていうところも含めてお伺いしたいなと思っていて、まあ、僕もやりたいなっていう思いはあったんですけど、まあ、それはどっちかというとなんか年に1回ぐらい細々やれればいいかなみたいな感じで考えてたんですけど、なんか、その佐々木さんから見て、トーラケンってどういうものなのかなっていう、でなぜ僕はそれをもっとやった方がいいというアドバイスをいただいたのかなっていうのを、ちょっとまずそこから。
アドバイスはしてませんが、後半の方ですよね、はい、ポイントは。なんでベックさんがトーラケンをやるといいかというと、やりたそうだからですね、第一にね。そして、それである程度の人たちは、トーラケンのベックさんという認識をすでに持ってるから、それをわざわざ違うものに持って寄せていく必要は、いや、もちろん全然違うことを、だからやりたいそうだからって言ったんだけど、全然違うことをしたいというならば別ですよ。でも別にベックさんはトラケン以上にこっちの方が絶対だっていうほどトラケンとかけ離れた活動を今のところなさる気配はなくて、しかも僕はベックさん15年やってるっていうだけあって、どっちかだと思うんですよ。ブログかトラケンかなんです、うん、でその2つは別に相入れないようなものじゃないから、相入れるから、ベックさんはハックソークリエイティブライフとトーラケンのベックですって言い続けてるのが、僕は今の段階で一番人の注意を引けると思うんですよね。そして僕はベックさんを見ていてですね、ここ1ヶ月は特にですけど、今がやっぱりだいぶ昔の生き生き感に戻ってきた感じがするんですよ。つまりそろそろこっちを専門にしたらいいのにって思ってるんですよ。
いや、あの、この1ヶ月は非常に楽しくやらせてもらってるとか、給食して、
うん、楽しそうですよ。
やっぱり、なんだろうな、なんか本当に自分の趣味的な感じで、好きな感じで、何時間でもブログに自分のエネルギーを注入できるっていうのがすごい楽しくて。
まあ、あの、何時間でもは、正直ちょっと、いや、そこまでやらなくてもとは思うんだけど、1時間やれれば、もう、僕からすればすごいと思うんですよね。その心理状態で。そして、なって、なおかつ、人間僕はそんなにやりたいことがあって、しかもみんながそれなりに期待してくれることをやれるのに、全然違う活動をして、自分を痛めつけることはないんじゃないかなっていう。ふうに僕は、うん、
まあ、単純に食えなかったのが。
いや、それはね、多分僕は、やっぱり、食おうとしてなかった。
まあまあ、そうですね、はい。この15年、やっぱり、まあ、サラリーマンであるということにも一つのアイデンティティを若干感じたところもあったので。
そうなのかもしれないし、これは僕の勝手なものの見方なのかもしれないですけど、僕の目にはやっぱり、ベックさんは今まで、お金は会社で稼ぐもの。ブログや、ああいう、こう、ライフハック系の活動は、お金を稼いじゃいけないものみたいな雰囲気を感じてたんですよ。
まあ、特に勉強会はそうですね。勉強会はもう全くお金を稼ぐ気なくやってたので。
そこを言いたがる感じがちょっとあるんですよね。うん、でもそれは、他に稼ぐ手段があるから言えることじゃないですか。うん、僕はそれを全く同じことを言ってるとして、どう考えても少なくとも、まあ、妻子持ちとしてはやっぱりダメだと思うんですよね、うん、それではね。だから、なんちゅうのかな。やっぱりベックさんは稼いではいけないとまでは言わないまでも、稼ぐ手段にはしたくないんだっていう活動の仕方だったから、うん、それは稼げないですよ。
なるほど、なるほど。
稼ごうとしてる人たちと同じ土俵でそれをやるんだったら、そこで、それで稼がれたんじゃ、たまったもんじゃないですよ。っていう言い方をできますよ。
はい、おっしゃる通りです。っていうのもあるし、やっぱり自分も、この15年やってきた中で、羨ましいなと思うことはやっぱりあるんですよ。これは逆の立場から見たときに、やっぱり、それに全勢力、エネルギーを注力して、やってるから、やっぱり、質的にも量的にも、勝てないっていう。思いをずっと感じ続けて、自分でやってきたので。
その、勝てないなんだよな。そのような、なんか感覚でやる必要はもうないんじゃないですか。僕さっき、もう、その前半で申し上げてたことも同じなんですよね。その、勝とうとすると、バズるって話にしかなり得ないと思うんですよね。うん。だから僕はそれをもう降りちゃったんですよ。うん、 勝つ必要はないんですよ、食えさえすれば。なんかこう食えることとバズることがイコールみたいになるから、儲けずに清く行こうみたいな話になってしまうんですよ。
うん、
一歩間違うと、なんかね、それに無理がある気がするんですよね。前世、僕は別にベックさんのやつが質とかで勝てないとかではなくて、ただ稼ぐ気はない活動になってるだけだと思う。
うんうん
う
ん、
で、僕は稼ぐ気でやってますから、うん、質が勝ってるとかそういうことではなくて、それは僕は、
ああ、なるほど。
意味ないんじゃないかと思うんですよね。質が勝ってるとか質が負けてるというのは、
うん、
それは
その勝ち負けという言い方もあれですけど、その負けてると勝手に思ってる部分、多分質的な部分、量的な部分とかっていうのはあんまり多分最近にとっては重要ではなくて、それはどっちかっていうと、
うん、だって基準が変わる
か、稼げるかどうかっていうことですね。
それ稼げるかどうかではなくて、基準が変わるというのは、うん、質とか、うん、まあ量はともかく、人によって判断基準違うじゃないですか、うん、僕そこに絶対的な客観性とかはないと思うんですよね、うんうん、だからベックさんのやつの方がいいっていう人もいれば、私のやつの方がいいっていう人もいて、そこに何の優劣もないと思うんですよ。まあ、
そ
うです
ね、それはその通りだ。
だからそういうふうに思うのであれば、稼げればいいんじゃなくて食えりゃいいと思うんですよ、
うん
うんうん、あとは自分が満足いくようにやれればいいじゃないですか、うん、で僕はそのためにはベックさんはトラケンとあのブログを使う、いっていくのが、中心に回していくのが一番近道だと思うんですよね。そしてそうすればいいって思うんですよ。
そうですね。まあちょっと、まだ正直、まあ食えるっていうところまで持っていかない限りは、そういう判断は多分できないなっていうのもあるのと、トラケンで食えるようにするかどうか、ちょっとまたそこは考えないといけないですけど。
いや、トラケンで食おうって言ってるんじゃないですよ、はい、トラケンは収穫に置いた方がいいと思うんですね。
トラケンをやってる人で、まあ、何らか別のマネタリングポイントっていうのを作った方がいいかなとは思ってはいて、やるならね。はい。で、まあ、っていうのもあって、ちょっと最近メルマガの方でも有料のサポーター会みたいなのも始めてみたっていうのは、そういう生き方もできるのかどうかっていうのをちょっと見てみたいなっていうのがあって、やってみて、まあまあなかなか難しそうやなっていうのは感じながらやってるんですけど、
それはね、やっぱりね、やめてみてから考える
なるほど、先にやめてからかなるほど、
そう、やめないと人って本気にならないんじゃないですか、ね、
そうか、
僕は食える、そう、三段が立ってからこれを始めたわけでは全然ないですから、ね、
そう、だから前にずっとやられてるわけじゃないですか、佐々木さんも大橋さんもそうですけど、まあ倉下さんもそうですよね。
それはね、やっちゃってるからやんないわけにはいかないんですよ。
なるほど。まあそうですね。そうしたら死んでしまいますもんね。
死にはしないですよね。死ぬ前にどっかに勤めたりなんかするとは思いますよ。うん、ただまあ一家二三ぐらいはしそうです
よね。まあそうですよね。
まあそんなに深刻な話にする必要はこれはないんですけどね。うん、ただベックさんは今休職中だから。
そうそうそう。だからまあもう一ヶ月ちょっと休職になったんで、その間にまあ多分もっと楽しくおかしく自分のやりたいことをやってみて、どうだろうなっていうのはちょっと見極めようかなっていうのと、まあ多分、ちょっと今のままの働き方はやめようかなと思ってるので。
僕はやっぱりあのね、会社員って大変ですよ。単純に言って。僕会社員やりながらだったらこの活動は全然できてないなって気がし、ポッドキャスト1個だって際どいと思いますね。だから会社員と両立しうるっていう感じをベックさんはいつも出されていましたね。それはなんか凄まじいと思ってたんですけれども、両立しうるのか本当にっていうのは、まあしてる人はいるって言われればそれまでですけどね、岡野純さんみたいに。でも僕は無理があるなーっていう感じをいつも思ってます。
そうなんですね。
いや、まあ、そうです。そうですだって、まあ、僕には無理だと思ってます。だから僕は一個しかやってないんですよ。
う
ん、
でもまあそう、そうですね。まあ僕もやっぱり休職してるから今こんなに好き勝手やれてて、やっぱり働いてる時で、かつ今みたいな、なんていうんですかね、精神ゴリゴリに削るみたいな職場で働いてる時に、ブログ書けるかって言われてやっぱちょっと辛かったので、まあ、なんか無理やり書いてましたけど。うん、
そして今の方が楽しそうですからね。
そうなんですよ、楽しいですね。
で、はい、トラケンの話だということなんで、一応トラケンの話だとして、はい、僕が一番今の時代でネックになると思うのが、どっちでやるんだろう、オンラインなのかって、うん、で、今までずっとオンラインでやってたわけじゃないですか。うん、ハイブリッドっていうやつは、 オンラインでもいいのにわざわざ会場まで借りて来てもらう必要がある。
単純にやっぱりオンラインって配信以外は何者でもないんですね、うんうん、今こうやってやってる配信なんですよ。
そう、まさにそうです。
これ、そうそう、これですね、研究会ではやっぱないなっていう思いがずっとあって。
じゃあベックさんが言うオフラインでなければいけない研究会であることってどういうことですか、ね、
いやなんか
それに答えられないと、うん、なかなかね人来てくれないんじゃないかって思うんですよね、僕の最近やっている感覚では。まあ、
その人が集まるか集まらないかで言うと多分集まりにくくはなってると思うんですよね。で、ズームでやるとかはいいと思うんですけど、 YouTube ライブの配信はやめた方がいいなと思ってたんですね、うん、で、なんでかというとインタラクティブ性がやっぱり著しく低いというか、コメントのやり取りでしかないので、うん、うん、やっぱりあコメント読み上げてそれに答えるしかないですよね。で、ズームだったらあわよくば、うん、あのインタラクティブにやり取りができるじゃないですか、特に音声で。それは最低限欲しいなっていうのはあって、うん、まあ、そこが多分ライフハック研究会オンラインという形式をやってみた結果、なんかしっくりけえへんかったところが多分そこなんですよ。で、まあ、もっと言うとやっぱり話したいんですよ。別にプレゼンを僕が90分ぐらいやって、うん、話す時間10分15分でもいいとか、質疑とか含めて10分15分でもいいんですけど、そのインタラクティブ性が欲しいなっていうのもあったし、まあ、あわよくば誰かの LT とかも見てみたいし、まあちょっとワークとかはもうちょっとこのご時世あかんかなって思ってるので、まあせめてプレゼンを誰かのやつを聞いたり、ライトニングトークを聞いたり、質疑応答があったりっていうインタラクティブ性っていうのは、やっぱりライフハック研究会という名前をつけるんだったらそういうものがあった方がいいなっていうのはあって、ライフハック研究会オンラインにずっと1年ぐらい やったんですけど、しっくり来なかったのはやっぱりそのポイントだったかなと、
うん、ハイブリッドってことですよね、うん、やっぱりね。
なんでまあそのハイブリッドでやるにしても、うん、あの配信という形式は取らずにズームというか、まあ、今だと僕がリバーサイドを使ってやってるんですけど、リバーサイド FM 上に人をね、ゲストで入ってもらって、で、現地でのやり取りも含めて、でリバーサイド上でもやり取りを含めて、まあ、やっていく。あの、結構、この2年ぐらいいろんな学会とかに顔出してたんですけど、そこでももう大体もう、ズームと現地とで、ハイブリッドで開催して、うん、両方から質疑応答が飛んでくるっていう形式でやってたので、あれだなって、そう、あの学会の形式をパクろうと思って、う
ん。まあ、それね、それが、いやいや、形式はいいんですよ。はい、それはよくわかります。多分それしかないと思うんですけど、規模感はどうします？
規模感は、あの、正直、あの、現地は十数名。
うん、いや、十数名ってね、はい、ベックさんね、すごいと思うよ。うん、本当に、十数名になったら、今の僕の実感はそうですよ。二桁いくのは、僕は、もう、半ば諦めつつありますよ。
なるほど。やっぱりそう。
もちろん、トラケン、だから僕はトラケンって、先からしつこく言ってるんですよ。十数名今集められるんだったら、うん、それは結構、すごいことなんですよ、うん。これが2005年だったら50人とかだったんですよ。あんなのはもう、ほんと不思議な感じがいい
ですね。まあ、あの規模はもう無理だとは思います、うん、まあ、十数名ぐらいを東京だったら、まあ人が来るんじゃなかろうかなという期待値があるのと、まあ、あの、ちょっと、これをオペラにして言うのかわかんないですけど、うん、やっぱり懇親会やりたいとかっていうのもやっぱあるんですよね。
なるほど。いやいや、いや、むしろ僕は、そういうのがベックさんのご希望であれば、そこはオペラに言うべきだ。多分ね、人は、そういうのが、あの、まっすぐ伝えられた時の方が、響くんだと思う。うん。やりたいのは、懇親会で、インタラクティブで、十数人と一緒にやりたいんですと言わないと、僕は伝わらないような気がする。なんか違う話をしていても。
やっぱり、結局、盛り上がるかどうかともかく、界隈が盛り上がるかどうかともかくとして、そういうのを若干支えてたのは、やっぱりそういうリアルにあってとか、ちょっと、まあ、やっぱり明日のレシピなんかもまさに飲み会のノリで作ってるので、やっぱり、ああいうものが生まれる、んですよね。懇親会というか、リアルに会って話をして、しかもその、ただ一方的に話をして質疑だけとかじゃなくて、もっとざっくばらんにこういうことをやっててね、それ面白そうじゃん。例えばこの前、根田さんと英語の YouTube チャンネル立ち上げたのも、あれ、もう飲み会でたまたまばったり会って、あれ、根田さん英語喋れんのみたいな。英語の配信してマジでって言って、僕も英語のチャンネルやりたいねって言ったら、あ、じゃあ一緒にやろうみたいな感じになったので、あれはやっぱり懇親会的なものだからこそ起こり得る、ですよね。っていうのがもっと欲しいなっていうのがあって、懇親会やりたいっていうのが。
なるほど。だから、そこを強調して、なんかこう、告知したらいいかもしれないっ ていう感じが。
だからまあ、回の感じとしては、まあ、多分ハイブリッド的な感じでやって、まあ、オンライン、オフラインともにインタラクティブ性をちゃんと持たせて、うん、で、まあ、ちょっとワークは厳しそうなので、うん、まあ、プレゼントか LT とかを募集しつつ、うん、まあ、たぶん、とはいえ質疑のインタラクティブ性っていうのはやっぱり担保したい。で、やっぱり会の後に講習会に行きたい。っていうところは、まあ、やっぱり、うん、そう、まあ、やりたいんだったらそうやるべきですよね。
そうやるべきですね。で、まあ、そうやれれば一番いいと思う。で、理想的というか、なんていうかな、僕は結局これって、もちろんこう、今、2005年の段階ではすごかったから、ああいう規模感みたいなものに、すごくこう、期待を僕らが、うん、僕もそうだった。ノズビーとかの会の時なんかは、うん、ある意味ピークだったんで、ああいう時に期待してしまうものはあったんだけど、全然そうじゃないなと今は思うんですよ。うん、僕は、ベックさんがトラケンだっていう、一番の理由はですね、トラケンはコミュニティだったからなんですよ。で、当時はそのことの意味が僕は全然理解できてなかったと思うんだけど、コミュニティってのは価値観の共有なんですよ、うん、結局。価値観の共有って怖いもので、一番怖い例を最近ので出すと問題があるんで、過去の例で出すと、浅間山荘とかなんですよ。うん。あれって価値観の共有で人が集まっていくわけじゃないですか。うんうん、そういう時に何が起きるかというと、その人たちはそのコミュニティにしか属さないっていうのが一番怖い世界なんですよ。そうじゃないコミュニティは僕はあればあるほどいいと思うんですよね。だからなんかこう、このなんとか会に入っちゃったからこの人家族辞めましたみたいなのが一番極端で、あんまりまずライフハックじゃ考えられないんだけど、だからライフハックっていいんですよ。うん。で、ライフハックのコミュニティってのはライフハックの価値観なんですよ、きっと。なんかこの価値観持ってる人たちがここに集まってるんだよねっていう、そういうもんだと思うんですよね。うん、この間ベックさんを、囲む会みたいなのを僕が強引に企画して、なんとなく集まったじゃないですか。はい、あれがつまりコミュニティってもんなんですよ。うん、コミュニティってなんか、ね、理由がいるんだけど、要はあれはベックさんと話すのが好きだっていう価値観なんですよ。うん。それで人は集まれるわけじゃないですか。そういうものがいいんだろうなっていうふうに僕は、思うんですよね。だからライフハック好きですっていうのは、うん、具体的に何を意味するのかよくわからなかったとしても、うん、あるんですよ。なんかやっぱりこういう状況でもうオブシディアン使ってますとかいうのはすでに好きな人なんですよ、うん、そういうのが。オブシディアンファンっていうのとまた別にね、うん、なんかオブシディアンとログシークとノーションで悩んでますみたいな話はライフハックの価値。
いや、だからそれは昔やっぱりライフハック研究会をやった時に、うん、強く感じて、自分がトゥードゥルドゥをこうやって使っててねみたいな話を、会社ではまずトゥードゥルドゥとはから入らないといけないけど、ライフハック界隈とかだと GTD の使い方でトゥードゥルドゥの部分をこうやってカスタマイズすると使いやすいんですよみたいな話を10秒で伝わるんですよね。
うん、つまりできるってことですよね、はい、その話が、その話から始められると、はい、そういう会が欲しいってことですよね。そういう
人たちと集いたいっていうことですね、うん、はい。
そこを言えばおのずとなんとかなるんじゃないかな。なんとかもならなかったらまた考え直すって感じですよね。まあ、そうですね。
規模がそんなにでかくなければ別に多少赤字になろうとなんだろうと、
うん、まあでもそうなんだよな、うん、僕ですね、その多少赤字はまあやむを得ない数字ってあると思うんだけど、なんかね、そこから入りたくはない。うん、黒字にしようとは言わないけど、持ち出しにしたくはないです、ね。
そうです。で、まあ、ただまあ、それを言い始めると、やっぱり、損益分岐点を考えないといけなくなってきて。
え、それは考えなきゃいけないじゃないですか、やっぱり。僕は考えなきゃいけないと思う。だから、ベックさんは、さっき僕が途中言ったのは、会社にいらっしゃるからそういう風におっしゃるんだと僕は思ってるんですよ。今でも休職中かもしれないけれども。僕は、お金はこっちから出るから、こっちは趣味だから、多少赤字でもいいやとは思えないんですよ。うん、本音を言うと、これがたとえ自分のライフワークだからとか、うん、好きな活動だからとか、うん、大好きで熱中できるからお金のことは考えなくていいからって思おうとしても、それってなんか許されないことだとは言わないけれども、うん、なんか僕としてはなんかね、すごく何かを裏切ってる気がするんですよ。例えばそういうこと妻には言えないんですよ。そういう活動を僕あんまりやりたくないんですね。
まあ、僕もできれば赤字にはしたい言ってな。
いや、それはそうですよね。だから、そうじゃなくて、なんか、ゼロには最初からゼロってのは持ち出しに限りなく近いんだけど、はい、交通費と会場費も出ないような活動を道楽でやるのっていうのは、よっぽど金持ちでやることだと思う。
はい。なんで、まあ、そこは、なんで、まあ、っていうのはちょっと一つ思うのは、やっぱり、今の 良くなったポイントって、多分3、4年前とかと比べても会議室の単価下がってるんですよ。
確かに
規模が十数名でいいというゴールにしておけば、まあそこそこの会議室がそこそこの金額で借りられて、まあ半分でもね、8名ぐらい集まってくれれば、なんとか、まあ、ペイはできますみたいなところがあるので、50名集めます。損益分岐点30名ですみたいな、カツカツの活動をやるよりは、続けやすいかなっていうのは、はい、あるので、まあ、そういう意味で。
うん、続けやすいというか、やっぱり、まず一回やってうまくいかせるっていうのを考えたいですね。
まあ、ものは試しにやってみたいと思います。ちょっと実はいろいろコメントもらってるので、ちょっとここで取り上げておきたいんですけど、醤油さんから佐々木さんがぐさぐさついてくるって、佐々木さんがバーって
。どうして僕はいつもこうぐさぐさ言うことになっちゃうのかな、そういうつもりはないんです
まあでもまあ、非常に僕は面白がりながらぐさぐさされてたんで、はい。
僕別に今ベックさんについて
何か非難
ではなくてないじゃないですか。
単純に、こっちに来たらいいのにっていうところの会話の時のところですね、はい。ですね。
ね、
で、ブログを何年も続けられているのは本当に才能ですよね。うん、マネタイズ云々はわかりませんが、ベックさんにはもうちょっと自信を持ってもらいたいと思います。と、醤油さんからですね。まあ、そう、自信を持ちます。なかなかね、こればっかりは、もっとすごい人たちもね、いっぱいいるんで、なかなか。
みんなそれ言うんだよな。なんか、なんでみんなわざわざそれを言うのかな。
いや、そうですよ。佐々木さんがおられて、大橋さんがおられて、堀さんがいて、みたいな。クラスさんがいて、みたいな。まあ、僕はやっぱり、それをずっと、こう、背後から追いかけてる立場なので。
ライフハックの記事なんて、絶対ベックさんの方が今は出してますよ。僕なんかより。僕出してますもん。
心理学系の記事が多いっていう印象があります。
そうですね、うん。そういう風にはなってますよね。は
い、で、ソウサノさんから両立してほしいという意味でもベックさん応援してます。私が会社員で自身の活動しているので、見えない範囲っていうのは前提ですが、ということで。まあ、両立。
これがもう一つの、やっぱりベックさんのアイデンティティだと思、ね。まあ、
っていうのは。
確かに。どっちかなんですよ。
なので、まあ、特に、今すぐ、辞めるとかは、まあ、考えてないので、多分しばらくは、はい。今のような形で両立していこうかなっていうところあります。すね、まあ、ただちょっと、いけそうっていうのが見えたらもしかしたら、ちょっと、はい、ブログとかの方に寄せてくる可能性はまだあるかなと思ってます。はい。で、ソーサノさんから揺り戻してオフラインイベントはオフラインであることだけで価値を持つなどとも考えてますということで、まあ、ちょっとその風潮はありますよね、結構。
とはやっぱりそこでしょうね。そこに果たして、こう、比重を置いてみて
どうか。これで、大学研究ね。時代研究がやってみて、あ、やっぱりそういう傾向あるなっていうのが見えれば、ちょっと今後も継続していくモチベーションになるんじゃないかなと思います。で、ソウサノさんから、あくまでオンラインは市長のみや質疑のみでも十分に感じますっていうことで、まあ参加する方からすればね、やっぱりそっちの方が気楽は気楽ですよね。
まあ、そもそも家から出ないで済みますからね。
ハイブリッドにして、まあそれがいい人はそういう形でやって、懇親会来たい人は現地で来てくださいっていう感じですかね。はい、
そういう感じですね。
ということで、じゃあ、コメント以上なので、まあ、ライフ研究会、どうしようかな。とりあえず、6月か7月に一発やってみようかなというのは。
そうですね。
で、はい、いつも困るのが、メインのトピックとか誰に講演してもらおうかみたいなのがあるので、もう今日ここに佐々木さんと僕がいるので、まあなんか2人でプレゼンやりますか。
そうですね、
それぞれ、はい、
うん、はい、それは全然いいです。
ちなみになんかこういうテーマがいいとかってあります？
いや、もう久しぶりの久しぶりだから、もうなんかこう割とトータルな感じでいいんじゃないかと思うんですけど、ベッタベッタの方でむしろあれば。
いや、もうベッタベッタ王道に今はどういう感じで自分の情報の管理やってますよみたいな話あたりでいいかなと。要は
情報の管理は僕あんまりほぼしてないからね。
だから一周回って、例えば僕もなんかすごいタスク管理が割と雑な感じになってきてたりとか、っていうのもあって、
タスク管理系の話ならば、まあ僕の場合もうタスクシュートにしかならないんだけど、はい、タスクシュートで良ければ話はできますね、そういう流れで。あれ、
そうですよね。なんで僕が今どういうタスク管理をやってて、佐々木さんがどういうタスク管理をやっててみたいな話を双方でやって、でお互いまたなんかこう突っ込み合うじゃないですけど。 うん、なんかでも横浜で
ちょっと新しいものがいるような気も少ししますけどね。
そっか、そうですか。じゃあ何がいいかな。僕が話せる新しいことって PKM ぐらいしかないんで。
なるほど。まあでもちょっとそれは、うん、あのさらに考えて告知の時にっていうのでもいいかなと思いますね。でもまあ、はい、タスク管理の話は一個あってもいいんじゃないでしょうかね。
まあ別に久しぶりなんで、あの改めてあの15年分のアップデートじゃないですけど、まあ今どういう風にやってるかって、だってお互いトゥードゥルドゥの本書いたりしてたんですけど、
そうですよね、
使ってない人がいっぱいあるので、
トゥードゥルドゥ今あるよね、
うん、ありますあります、はい、うんうん、なんかちょっと使いやすくなってるっぽいんですけど、まあ、ただ、うんうん、まあ、ちょっともうあの機能はなくてもトゥードゥイストで十分やなっていうのが、うん、僕はトゥードゥイストで、あとエヴァノート使わなくなっちゃったので、まあ、その辺の
ベックさんはそうなんだろうけど、僕は使ってますからね、
はい、はい、あ、なんで多分 それも含めてなんかどういう風に使ってるかっていう話を多分聞いて、僕は
どういう風にっていうほどなんじゃないんだけどねでもまあ月額900円払ってますからね、うん、1100円になるけれどもまだ一応続けるつもりではいますからね、う
ん、まあなんか僕も別にエヴァノート自体が別に あの値上げ自体は高いなとは感じないんですけど、僕が使ってるやり方がなんかもうメモの一時置き場にしか使ってないのに、それに年間9000円払うのかって考えた時に、うん、うんうん、じゃあクラウドでかってなっただけなので、うんうん、まあもうちゃんとなんていうんですかね、あのメインの情報保管庫として使ってる人にとっては全然その価値はあるツールなんじゃないかなと思います。
はい、
はい、みたいなのも含めて今どういうツール使ってんのかとか、まあクラウドなんかちょっと古い言い方かもしれないですけど、クラウド活用術みたいなね
クラウド
懐かしいの響き、なんかあれでしたよね、
クラウドか
な、佐々木さんと堀さん あのやられてたクラウドなんとかハックスみたいなあのセミナーに行って初めて佐々木さんにお会いしたので、
ベックさんと、
はい、
もっと前から会ってませんでした、
会ってます、会ってます、僕あの会いに行ったんですよ、佐々木さんと堀さんが一緒にやられるセミナーに、でそこで1回挨拶して、でその後多分2回ぐらいなんか別のところで会って、で3回目ぐらいにやっと名前とか覚えてもらいました。
いやいやいやそうですか、
はい、まあ、そういうところもまあいいのかもしれない、まあ、ちょっとあのこれを聞かれてる方とかで今あのチャットですけど、リアルタイムのチャットじゃなくてもいいですし、あのこれを聞かれた方で何かこういうテーマでトラケンやってほしいみたいなのがあれば、ハックス&バーレディオの方にコメントいただければ、はい、
うん、
はい、取り上げたと思いますので、
ちょっと考えます、考えましょう、
はい、そうですね、うん、ちょっと作戦会議をして、で実を言うと7月がの、うん、多分20日20何日かが、うんうんうん、トラケンの13年目というか13周年みたいな感じなんですよ。トラケン2010年の7月25日かな、確かに始めてるので、まあそういう意味ではなんか やり始めるなんて言ったら告知の期間も合わせて7月後半に置いてみるのもいいのかなという気はします。
それはいいと思います、
はい、
はいはいはい、
っていうのでぜひこれを聞かれてる方でご興味ある方ですね、参加いただければ幸いでございます。あと、まあうね、こうしてほしいという要望があればぜひ入れていただけると幸いでございます、うん、はい、
はいはい、
ということで、じゃあ引き続きちょっと作戦会議ということで、また、うん、はい、開催に向けてよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします。
はい、ということで、じゃあお時間も結構いい感じなのでこの辺で終わりたいと思います。あのちょっと最後いつもの締めでございますけれど、こちらの番組ベックサックスレディオは皆様からのご意見ご感想お悩み相談等々募集しております、ツイッターハッシュタグハックスアンダーバーレディオの方にご投稿いただくか、あの YouTube のコメントとかね、あるいはあのベック1240アットマーク gmail.com という、ね、メールの方にお便りいただく形も結構でございますので、ぜひ、まあ、今回の回だとトラケンこういう風な回やってほしいみたいな要望とか、こういうテーマ、まあ、例えば、こういう人の話を聞きたいとかってリクエストでも結構ですので、いただければ幸いでございます。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で配信を終わりたいと思います。そして、はい、こちら、ポッドキャストの方では前編後編に分けて、お送りしますので、後編の方ですね、これで終わりたいと思いますということで、はい、じゃあ今日はゲスト佐々木さんでした、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それでは皆様最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様さよなら。